ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。毎週火曜日24時ピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はポッドキャストとして、お楽しみいただけたらと思います。はい、というわけでね、今日も始まりましたピンクカルカルの番外編ですけどもね、 FM トヨタラジオラビートビートスタジオからお届けしております。お届けしていますというか、まあポッドキャストの場合は収録していますということを言った方が正しいんですけどもね。スタジオが新しくなりまして、今まではニスタっていう名前だったんですけどもね、ビートスタジオという名前に変わりました。おしゃれなスタジオに生まれ変わったわけですけどもね。あとね、自動販売機も新しくなってたんだよね。マイク触っちゃった。スタジオ内じゃないんだけどね、スタジオの外だけどね、自動販売機がありましてね、で新しくなってて、エディが使えるようになったんですね。でエディってさ、まあ僕携帯で使えるんだけどさ、なんかそのお金じゃない的な感じでね、なんかどんだけでも使っていいみたいなね。もともと自分の金なんだけどね、それがチャージしてあってさ、まあクレジットカード使ってチャージしてあるんですけどもね、なんか使っていいじゃんみたいな、ただじゃんみたいな感じに感じてしまってね、なんかついついね使っちゃうような気がしますけども、皆さんそんなことないですかね。ね、でそれで、買ってみたんですけどもね、なんか楽しいですね。まあ今後どんどん増えていくんでしょうね、エディが使える自動販売機とかね。というわけで今日は、そう、ちょっとね、僕ね、こう番組やってると、まあやってる人ではそういう人も多いと思うんですけどもね、こうなんか喋ってるじゃないですか。でね、喋ってる途中にその話題とは全く関係ないことで面白いことを思いついたりするですね。まあいろいろね、友達と喋ってたりするしたりしてもそういう場合も多いと思うんですけど、で思いついた時なんか僕らね書いたりするわけですね。こう喋ってるうちに次この話題を喋ろうって思ったことをね、こう今もこう喋りながら、何かもしこのタイミングで思いついたら、それを忘れないように一言パッパッとメモするんですね、どっかに。でこの話が、ちゃんと今こうやって話してる話が一通り一段落ついたら、そのメモを見て、それを喋ったりっていうことがねあったりするわけですけどね。で僕今日本編でね、何喋ってた時かわかんないけど、走り書きでねこう書いたのがあるんですよ。それをね今こう見てるんですけどね、なんて書いてあるかというと、ひらがなでニューって書いてあるんですね。ニュー、これ何わかんなくなっちゃった。これ僕何喋ろうとしたんだろう。ニューだって、ニューって何かな。ニュー、ニューだよ。ニューリンとか？いや違うよね。ニューで、ニュー、もうさっぱりわかんない。ニューね。ニューって言うとなんかお乳関係とかね。あと何がある？新しいとか？あとなんかの、まあ、多分違うと思うけど、ニュースの頭ね。ニュースって書こうとしてニュー、そういうことはあんま僕しないからな。ニューで何か通じる何かをね、お届けしようと思ったんだけど、お届けできなかったわけですよ。まあそのメモのおかげでこうやってね、何を言おうとしていたかわからなくなっちゃったってことをお届けできているわけですけどもね、なんだかよくわかんないけどね。まあそんなこともありつつ、今日はコーナー行こうかな。 AV を紹介しようかなと思います。それではコーナー行きましょうかね。
ミレニア動画へようこそ。お好きなストーリーを選んでクリックしてください。それでは準備が完了しました。ストーリーをお楽しみください。
さあニヤニヤ動画の、コーナーでございます。まあね、こう男の子っていうのはね、AV を楽しんだりすると思うんですけどもね、どうしてもね、まあ、楽しむとしたらオナニーのために楽しむんでね、どうしても早送りしてしまうんですね。ストーリー部分を早送りして、なんとなくこんなストーリーかなって思いながらで、抜きどころを探してね、お抜きになるわけですけどもね、なのでね、ストーリーがわからないままの状態が多いと思うんですけど、実際はねストーリーを知った方がもっとね、楽しめるわけですよ。もっとしっかりとお抜きになることができるわけですね。だから、そんなストーリーを紹介していこうというコーナーです。というわけで今日はね、アイドル潜入捜査官朝倉優という作品をね、紹介したいと思うんですけども、この作品はですね、ある事件を追って、女性捜査官の、女性捜査官がアイドルに扮して芸能プロダクションに、潜入捜査して、証拠をつかんで逮捕しようとする、物語ですね。では、早速内容を紹介していきたいと思うんですけども、可愛らしい女の、AV女優さん朝倉優さんですけどもね、まずはトイレの個室のシーンから始まります。遠くからはパトカーのサイレンが聞こえてきたり、してね、どうやらここは警察署らしいということがわかるわけですね。警察署のトイレです。で、そこに一人の女性が、バーって入ってきます。トイレの個室に慌てて駆け込む、OL っぽい制服姿の女性です。この女性が今回の主役の朝倉優ちゃんですね。トイレに駆け込んでドアを閉め、スカートをめくり上げた後、そのなぜか同じトイレに2人の男性が入ってくるわけですね。で、これどういうことかというと、慌ててトイレに駆け込んだからか分かんないけどね、男子トイレに入って間違えて入っちゃったみたいなんですね。で、男性2人はおしっこをしながら喋り始めます。その会話を個室にいる OL っぽい、朝倉優ちゃんが盗み聞きをしているわけですね。男2人の関係は、課長と、部下という関係らしいんですけどもね、男2人はこんなことを話しています。芸能プロダクションの禁止薬物捜査に潜入捜査をすることになったから困ったということを話しているわけですね。で、2人の男性のうちのもう1人の方が、困ってる、何しろアイドルになって芸能プロダクションに潜入捜査しろってことなんだけど、うちの部署にいるかね、アイドルになれそうな女の子ということを話しているわけですね。どうやら部署にはね、可愛い女の子がいないらしいんですよ。で、それを盗み聞きしていた個室の朝倉優ちゃんは、男に、その男二人に聞こえないぐらいの小声でね、頭きた、誰か忘れていませんかっていうことを言うわけですね。自分がいるじゃないかっていうことを言いたいんでしょうけどもね。で、トイレを出て行こうとする男2人に対して朝倉優ちゃんは個室の中からちょっとね、男っぽい太い声を出しまして、で、地域安全課の朝倉なんてどうですかねっていうことを言うわけですね。で、それを聞いた課長はね、個室の外で聞いた、課長はなるほど、それはいいじゃないかみたいなことを言うわけですね。それに対して部下はでもおっちょこちょいだから潜入捜査なんてとてもできませんねみたいなことを話しているわけですけども、それを聞いてついつい朝倉優ちゃんはね、パンツ姿のまま個室を飛び出してしまうわけですね。で、課長はトイレから出て飛び出してきた朝倉くん、課長からしたら朝倉くんなわけですけども、朝倉くんを見てね、任命しようということを言い出すわけですね。 で、地域安全課朝倉優潜入捜査頑張らせていただきますと、朝倉優ちゃんは言います。で、パンツ姿の朝倉優ちゃんを見てね、朝倉くんスカートスカートというわけですね。そして朝倉くんは敬礼をするという、まあ、一連のね、まあ、パターン的な流れになっているわけですけどもね、うん。で、まあ、なんだかんだでね、潜入捜査することになったわけですけども、そして潜入捜査開始なんですけども、衣装は、アイドルっていうことなんでね、 AKB48 みたいなね、チェック柄の可愛らしい服装です。で、アイドル、まずはアイドルのね、面接シーンになっていくわけですけどもね、そのどっかの事務所ですかね、うん。朝倉優ちゃん側は2人で来てまして、潜入捜査の朝倉、さんと、あとマネージャーっていう設定の、まあ、刑事ですね、うん。でよろしくお願いしますみたいな流れになってきまして、面接ルームには防犯カメラがね、まあ、こう映してるんで、2人の会話はね、うん、なんかサインを使って行う、まあ、ジェスチャーで行うんですけども、なんかどうやら説明によりますと、その警察ではこういう場合は、影文字と呼ばれるジェスチャーで会話をするそうです。まあどうでもいい情報ですけどもねそして、潜入捜査開始して3ヶ月、無人の、事務所を、事務所の中をね、朝倉優ちゃんはこううろうろするんですけども、その探している薬について朝倉優ちゃんの心の声みたいな感じで、性的興奮作用がマックスになるってどんな感じなんだろう、ちょっと興味あるななんて声が流れてくるわけですね、うん。どうやらそういう薬みたいです。そんなことを考えながら机の引き出しを開けたりしていると、引き出しの中に電話が入っていました。はい、その匂いを嗅いで、あれ、これは女の子のあそこの匂い、アイドルをつなぎ止めておくための道具として使ってるんじゃないかしらって言ってね、まあ勝手な想像ですけどもね、うん、っていうことを話してるんですけどもね、うん。そう言いつつね、その電話を取り出しまして、引き出しから取り出しまして、椅子に座って、自分のあそこに当ててみるわけですね、うん。すると意外と気持ちいいことに気づきます。で、まあこのままオナニーするのかなと思いきや、こんなことしている場合じゃないと言いながらね、さらに机の中を探します。すると部屋の電気が突然つきます。うん、まあここでね、やばいっていうことでね、うん、隠れるんですけども、これ思いっきりね、バレバレなね、うん、すぐ見つかるだろうっていうようなね、隠れ方するわけですけどもね、うん。まあやっぱり見つかってしまうんですけどもね、うん。で、その警察では、潜入捜査が見つかってしまった時の対処方法も指導されるらしいんですね、うん。その、AV の中によりますとね、うん、潜入捜査中敵に気づかれそうなになった時の対処には次の4つが指導される。どれを選択するかは、捜査官自身が判断する。1、説得、うん、自首もしくは仲間を裏切る行為を説得すること。2、誘惑、主に異性の場合、その性的欲求を満たすことにより時間を稼ぐ、あるいは本質を失念させること。3、逃走、一瞬の隙を突きダッシュすること。4、銃撃戦、バーンって撃っちゃうことっていうことがね、書かれておりましたけどもね、うん。そしてこの朝倉捜査官は、2番目の誘惑を選びます。誘惑はね、主に異性の場合、その性的欲求を満たすことにより時間を稼ぐっていうことなんですけどもね、うん。で、誘惑を選ぶことにした朝倉優ちゃんですけどもね、電話を舐めて上目遣いで、これって使い方わかんないの、教えてくれるっていうわけですね、うん。で、まあその男性はね、おっぱいを攻め始めます。自分から脱いでいく朝倉捜査官、いつの間にか電話が、3本、電気マッサージャーが3本とローター1本に増えておりまして、まあだんだん気持ちよくなっていくわけですね、うん。でそんなこんなでエッチシーンが一通り続きます。 まあ、エッチシーンは飛ばしましょうかね。うん、まあ、電話を使ったり、バイブを使ったりっていうね、ことがあるわけですけどもね。うん、で、まあ、この場を乗り切りました。うん、そして、シーンは変わって、専務の部屋になります。椅子に座って女の子のイメージ DVD をチェックする専務。これ結構なね、おじさんなんですけどもね。うん、いろいろ聞き出そうとね、またもや誘惑をしようとする朝倉捜査官。専務にご相談があるんですけど、実はもっとセクシー路線で行きたいんですよ。大人の私を見てほしいなって。うん、でまあ専務にね、どうやったらセクシーになれるかを聞くんですね。そして専務にいきなりキスをします。舌を入れるようなキスですね。うん、いきなりのエッチな朝倉の態度に対し、おいおい飲まされたのかという専務。それに対し、まあ朝倉捜査官はね、薬のことだなっていうことを気づいてね、はい飲んじゃいましたという朝倉、捜査官。すると専務は、上田部長のやつ まだデビュー前だというのにもう飲ませちゃったのか、しょうがないやつだなっていうことを言うんですけども、まあこの発言で上田部長を調べればわかるっていうことがね、うん、わかるわけですね。うん、それがわかったので、専務はさっさ専務との、まあ、このエッチはね、さっさと切り上げて上田部長を探しに行こうとするわけなんですけども、専務が朝倉の腕をつかみまして引き止めて、続きをしようとするわけですね。うん、でまあなんとか逃げるかなと思ったら、朝倉くんもねそれに乗っかるわけですね。なぜかそれに乗っかってね、専務の顔とかを舐め始めるわけですね。もうおじさん専務ですけどもね。そして、乳首を舐めて、今度はパンツの上からあそこを舐め始めます。そして、直接舐め始めて、一通りのエッチプレーへと行きます。うん、まあ足こきもあったりいろんなプレーがあるんですけども、まあ飛ばしまして、そしてシーンは変わり夜中の1時50分ですね。潜入捜査、またもやね、夜中の事務所に入っていくシーンですね。うんうん、せっかく、うん、まあこう夜中の事務所に入っていくシーンで、服装がね、朝倉さんは、黒いレザージャケットを着ているんですね。うん、で部屋の中をうろうろして、机の中からいよいよ薬を見つけるわけですけども、そしたら、誰かがまた事務所に入ってくるわけですね。うん、物的証拠を押収したわけですけども、押収した後に敵に見つかりそうになった時も、うん、この警察には決まりがあるそうです。物的証拠隠匿事項っていうのがありまして、潜入捜査官が物的証拠を押収し危険にさらされた場合、安全性を考慮し、各自自分の、各自以下の箇所各所を選択し、隠匿しなければならないっていうのがあるらしいです。要するに、その物的証拠を自分の体のどこかに隠せっていうことですね。うん、それがね、お尻とあそこと口の中だそうです。朝倉捜査官はその中、その3つの中からお尻に隠すことにします。そして捕まります。朝倉くんは別の部屋に連れて行かれまして、椅子に座らされ、手首手足を縛られています。だんだん変な気持ちに気分になっていく朝倉くん、まあお尻の中に隠したんでね、その、お尻の中の錠剤がね溶け始めてしまったみたいなんですね、という、内容なんですけどもね。うん、で、男10人でね、体を触り始めまして、そしてプレイスタートです。朝倉捜査官はね、足と手を縛られているんですけどもね、男たちはあそこをね、舐め始めます。そしていろんなシーンがありつつ、複数人のぶっかけシーンになっていくわけですけどもね。で、まあ、朝倉捜査官に、ピュッピュッピュッピュッとかけられるわけですね。うん、で、そこからまたシーンは変わりまして、転がったドラム缶の上にうつ伏せ状態で縛られている朝倉捜査官。 ストーリー内で登場する薬が効いてしまったようでね、もっと薬ちょうだいっていうことをね朝倉捜査官は言ってるんですけどもね、そこに2人の男が入ってきます。1人は芸能、事務所の人で、もう1人がその芸能事務所の人に捕まってしまった朝倉捜査官のマネージャー役だった、捜査官の男なんですけどもね、その二人に対しお尻をぶってっていうことをね朝倉捜査官は言うんですけどもね、そしてなぜか 3P のエッチシーンになっていきます。まあ結局こうやってね、話がぐちゃぐちゃになっていくわけですけどもね、そして、シーンは変わって警察の更衣室、朝倉捜査官がアイドルの衣装を脱ぐシーン、まあいよいよ終わりですけどもね、あのままアイドルになるのも悪くなかったなとかね独り言を言ってるんですけども、そこに課長が入ってきまして、始末書を書いてくれということでね、物は押収できていない、犯人は逮捕できていない、結局捜査は、失敗に終わってしまったようですね、で課長に対して私にはこういう捜査は向いていないみたいなことを言う朝倉捜査官、すると課長はせっかく正式に潜入捜査官にと届けを出してきたのに取り消してこようかなと、課長は言います。でも朝倉捜査官は実は潜入捜査自体はね、実は気に入っているということでね、というか気持ちよかったからなんでしょうけどね、潜入捜査が実は楽しかったので嘘です、潜入捜査やらせてくださいっていうことを言って、この作品は終わりますということでね、長いですけどもね、これが全てのストーリーとなっておりますけどもね、最近はね、可愛い AV 女優さんも多いんでね、大量ぶっかけシーンもあるっていうことでね、朝倉優アイドル潜入捜査官という作品なんですけども、まあ、気になる方はチェックしてみてください。メーカーはね、KMP ですね、ミリオンとなっておりますんでね、まあこうやって僕はストーリーをお届けしたんでね、ストーリー部分は早送りしてもね、抜きどころだけをお楽しみいただくこともできるんじゃないかななんてね、ネタバレしないようにエッチシーンはね話してないんでね、その代わりストーリーはネタバレ、しまくりですけどもね、というわけで、今日はアイドル潜入捜査官をお届けしました。次回はね、どんな作品を、が登場するんでしょうか。まあ僕これね、まあ見るのもねなかなか大変でね、全部見なきゃいけないということでね大変なんですけどもね、次回も楽しんでお届けしたいと思います。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。まあね、ニヤニヤ動画のコーナーですけどもね、また次回もね何か DVD をお届けしたいと思います。なんか動画作品をお届けしたいと思います。いやー、このコーナーはなかなかね長くてね、最近のエロビデオ、エロ DVD、AV ってさ長いんだよね。昔はねだいたい VHS ビデオっていうね、今はなき、まあなくはないか、VHS ビデオで、1本1時間とかだったんですけども、今1本2時間がだいたい当たり前な感じでね、まあ90分のものとかもあるんだけど、だいたい120分ぐらい、110何分とかね、が多いんでね、ストーリーを抜き出そうと思うとね2時間ぐらい取られちゃうわけですね。なんか大変なんだけどね、でもすごく楽しい。なんか AV のさストーリー部分って、僕もこういうコーナーがなきゃなかなかね、しっかり見ることがないからね、楽しんでやっておりますけどもね、あとなんかあったかな今日は。あ、そうだ、僕ね銭湯行っ ったんですよ。で、前から言ってるけどね、僕は言いたいことがあるんですね。うん。ババアは男湯に来るなっていうことをね、言いたいんですよね。うん。まあ、男子トイレの掃除にね、おばさんがいたりね。まあ、しょうがないのかもしれないけどさ。うん、じゃあ女子トイレにおじさんがいていいのかっていう話になってくると思うんですけどもね。あと銭湯のにさ、おばさんが普通に入ってくるんだよね、男湯に。まあ男だったらこう異性が入ってきてもいいのかなっていうね。女子風呂におじさんが入ってきたらキャーっていうことになるくせにね、うん、なんかおかしいよねあれで。さあ僕銭湯行ってさ、うん、たまにはね、スーパー銭湯みたいなやつね、うん、あれ楽しいんでね、行ってきたんですけどもね。そしたらババアがいましてね、洗う方というか更衣室じゃなくてね、もう中ですよ、中でね、洗っていたんですよ、うん、顔を洗ったりね、頭洗ったりね、うん、していたんですけどもね、その自分が洗っている近くにね、その掃除のおばちゃんが来るわけですね。うん、わざわざ近くに来るなよっていうことなんですよ。うん、結構ね人が少なくて、まあ結構大きい銭湯でね洗う場所なんていっぱいあるんですけどもね、50か50個ぐらいあるんじゃない、洗う場所。うん、で、まあその中で何いたのかな、洗ってる人がね、結構空いてて、まあ空いてる時間だったんだろうし、空いてる曜日だったんでしょうけど、7、8人ぐらいじゃない、うん、洗ってる人がいたんですけどもね、なぜかこうね空いてるとこいっぱいあるのにさ、なぜか僕の近くばっか掃除しやがってさ、ねえ、なんかイラッとするんだよね。うん、異性だろうっていうね。うん、別にいいよ、うん、いいけど鬱陶しいんだよね。うん、でなんかね、そのババアがこっち見てくるんだよね。うん、知り合いじゃないのにさ、で何僕のチンコでも見たいのとか思うんだけどさ、うん、でそれが閉店1時間前ぐらいだったかな。でまあいろいろ片付けもしたいんでしょうね、うん、まあ片付けしてたんだけどね。で、うん、その洗ってる時にね、僕が洗ってるその洗い場の列ばかりに来るんです。でどうも近づいてくるんですね。うん、でまあ僕もね、まあ洗い終わってまあいいやとか思ったらね、うん、また前方から歩いてくるのが見えたからね、なんかこう腹立ってるしさ、どうせ見たいんでしょみたいなさふうに思ったからさ、横にずれたんですね。うん、こうなんか横向きに洗う場所が並んでて、で、その片方の方から出て歩いていこうとしたら前方から来たから、もう一回このね横並びの洗い場の方の今度反対側の方に出て移動しようと思ったらババアもそっちにずれてきやがってね。うん、そんなに僕のチンコ見たいのっていうことなんですけどもね。まあびっくりですね。うん、でまあね、サウナ入ったり、露天風呂7個ぐらいあったと思いますけどもね、その中のまあ一つぐらいしか入らないですけども、露天風呂入ったりしてね、一通り、お風呂を楽しんでから、もう時間もあまりなかったんでね、閉店間際1時間ぐらいだったんで、それでもう出ようと思ってね、ロッカーの方に行ったんですけどもね。そしたらまたねババアがね、今度ロッカーの方の掃除かなんか知らないけどいましてね。で、なぜかねそのロッカーもいっぱいあるんですけどもね、うん、人もほとんどいないんですよ。僕の近くに来やがってね、そんな僕のチンコ見たいのっていうね、うん、僕のチンコなんか書いてあるのかな、書いてないけどね なんか面白いこと書いてあるのかなと思ってチンコ見てみたけど、やっぱ書いてないしね。いや、そんなことは思ってないですけどもね。まあね、でおちんちん拭いたりしてね、でまあパンツ履きまして、で髪の毛乾かさなきゃと思ってね、まあ暑かったんで上は着てなかったんですけどもね、上裸の状態で、パンツだけ履いて、あとまあズボンとか靴下も履かずにね、で髪の毛乾かしにね、鏡とドライヤーがある方に行ったんですけどもね、そしてうーんって乾かしてたんですけども、パッと横見たらね、またそのババアがいましてね、そんなに僕の乳首見たいのって思ってね、チンコ隠れてるからね、でもなんか本当によくわかんなくてね、もう勘弁してほしいですよね。異性はやっぱ入れちゃいけないと思うんですよね。まあもうあのババアもね、あそこまでやるならもう本当にね、とことんやってほしいような気もしますけどもね、なんかこうさ、なんかババア近づいてくるなって思ったりしてね、でまあ突然いなくなってね、あれどこ行ったかなと思ってね、ロッカー開けてみたらロッカーの中にババアがいたとかね、それぐらいやってくれるといいかなって思うんですけどもね。あと髪の毛乾かそうかなと思ってね、まあ髪の毛乾かしに行って、でね、ドライヤーでこう鏡の方を見てみたら、鏡かと思ったらそれがガラス張りで、ガラスの向こうにババアがいてこっち見てたとかね、もうそれぐらいやって、くれればね、もうチンコ見せちゃうんですけどもね、もう本当に困ったということがありました。なのでね、ちょっと皆さんもね、気をつけてください。もう本当お風呂はね、ババアダメ、入れちゃダメ。若い子にして入れるなら若い、まあ若い子って言うとね、若い子って言ったらまたそれはそれで変態、まあ僕が変態になってしまうんでね、若い子も良くないと思うんですけどもね、まあでも掃除として送り込むなら若い子に、若い潜入捜査官じゃないな、してほしいと思います。カルカヤサトシでした。